マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第214回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第214回目です。今回はですね、例によってちょっと時間がなくてですね、本当に今回時間がなくてですね、編集なし、本当に編集しないという状態で配信をさせていただくことになると思います。何卒ちょっとご容赦いただきたいなと思っております。昨日ですね、昨日土曜日なんですが、ちょっと家族で伊豆高原まで日帰りで旅行行ってきまして、車でですね、車ってあの例の赤いオーリスですね、に乗ってですね、もう一応横浜の外れなんですけども、そこからですね、伊豆高原まで行ってきまして、一日がかりでね、疲れたんですけどね、家族みんな大喜びでね、よかったなと思っています。そんなところで、もう昨日は何もできずに、もう家帰ったらすぐ寝てしまいまして、今日もいろいろと車洗ったりなんだりしてですね、結局今週末はなかなか時間が取れなかったと。家族喜んでくれたんでね、それはなかなか良かったかなと思っています。そんな状況でですね、やっておりますが、今ですね、マイクロソフトの MVP の方で、グローバルサミットというのが開催されます。今週ですね、1週間、マイクロソフト MVP グローバルサミットっていうのがシアトルでですね、開催されまして、 MVP の皆さんね、結構皆さんシアトルの方に行っております。で、私は例によって、ちょっと前お話ししましたけど、お金がないと時間がないとちょっと英語が苦手ということで、苦手のレベルじゃないですね、ちょっとよくにもうかなり悲惨な状態なんですが、ちょっと最後の方向もかともかくですね、ちょっとどうにもやっぱり行きたかったんですけど行けなくてですね、日本にいると、そんな状況です。で、日本にいるんですけども、Facebook を見るとですね、Twitter もそうなんですけど、MVP の皆さん、羽田に着きました、成田に着きました、シアトルに着きましたって方も結構いましてね、今結構これから始まるとこなんで、皆さん移動中の方も結構多いんですが、早めに行ってる方はですね、もう現地着いてるっていう方もおられまして、毎年のことなんですけどね、これを見るのがですね、もう羨ましく羨ましくしょうがないんですね。いや、羨ましいなら行けよって言われそうなんですが、いつか行きたいなと思ってるんですが、それ見ててですね、鈴木孝明さんという北陸のエースと言われている MVP の方がおりまして、この方の C シャープの MVP の方なんですが、早々と現地着いて、今は始まる前にシアトルからバンクーバーの方に行ってカニを食べてる写真がさっき出てましたけどね、もう羨ましすぎますね、鈴木さん。なんか Xbox One の、ね、予約が始まってるよなんて話もね、情報上げておいてもらってるんですが、ホチキ先生とですね、皆さんとこう行かれてて、いいなと思ってるところに、今度はドトントラブでもお世話になってます高尾さんとですね、あとホームサーバーの MVP の那須さんもですね、もうシアトル入りしてるようで、夕飯でハンバーガー食べて、もうニコニコ高尾さんがですね、ニコニコしてる写真がですね、 Facebook で流れてきまして、またこれまた見て羨ましいってあらりしないと、もうこっちはもうバイオプロ11ポチっちゃうぞみたいな話をしてるんですが、そのところでね、今週1週間、皆さん楽しんできていただければと、いつか行きたいなと思っております。はい、そんなところでですね、今回お話ししますのはビジュアルスタジオオンライン、これについてお話をしたいと思います。先週ビジュアルスタジオエクスプレスの開発環境の話をして、今回もまた開発環境の話をします。これで一気にリスナー数が増えるんじゃないかっていうちょっと心配があるんですが、実はですね、11月13日にマイクロソフトがビジュアルスタジオ2013の発表ということでラウンチイベントがありました。それでマイクロソフトがですね、ビジュアルスタジオ2013というのはもうすでに開発者向けには出回ってるんですが、製品として出るということで、そこら辺のですねイベント、いろんな説明とかですね、今までなかった発表とかですね、そういったのを発表をしております。で、実際はですね、11月13日、現地時間の朝だったんですが、日本でもですね、23時から、ストリーミング配信で、ちょっと夢泣いてますけど、このまま時間がないので続けさせてもらいますね。 日本でもですね23時から、今日はちょっと特に泣いてますけどすみません、で日本でですね23時からですね配信もしておりまして、ちょうどこの時間見れるということで、私も見ていました。まあ、もちろん英語なんでね、まあまあ分かった、気になって聞いてるっていう感じだったんですが、だいたいなんとなく言いたいことは伝わってきたかなというところで見ていました。ここでですね、まあ、ビジュアルスタジオ2013の発表というお話があるんですが、まあ、すでに発表されている内容とすでにもう使っている状況ですので、さらに新しい話としてビジュアルスタジオオンラインという言葉が出てきました。でこのビジュアルスタジオオンラインというのはですね、まあ、いろんなサービスという形で出てるんですが、以前ですね、まあ、今までですねチームファンデーションサービスと呼んでたものが、今回ビジュアルスタジオオンラインというふうに名前が変わったということになります。このチームファンデーションサービスというのは何かと言いますと、マイクロソフトの、ね、開発環境の製品の中にチームファンデーションサーバーというのがあるんですね。まあ、これソース管理からあとプロジェクトの管理、まあ、あと進捗状況ですね、最近なんか進捗どうですかなというのが絵が出回ってますけども、まあ、進捗状況とかかなりこう細かい開発の管理、あとその支援ですね、もう開発者にできるだけ負担をかけないようにということで、まあ、ALM っていう考え方もありまして、まあ、その一環でですねチームファンデーションサーバーというのをですねマイクロソフトが提供しています。でそのチームファンデーションサーバーをオンラインで、つまりクラウドベースでですね、まあ、これ Windows Azure で動いてるんですが、クラウドベースでサービスをするというのがチームファンデーションサービスと呼んでいます。でこれ具体的にはですね、このビジュアルスタジオとかでソフトを開発します。そのソースコードの管理も全部クラウド上でやってもらえるということですね。ということで、例えばその複数の人数の方で共同開発を行う場合、クラウド上のやつをデータを落として自分のところで編集してクラウド上にまた戻すと、それをみんなで共同で開発をするということをやるのに適しています。またこれ一人でもですね、これ私一人でやってるんですが、複数のマシンで開発する場合にですね、それぞれのマシンにソースコードをバラバラに置いていくんじゃなくて、チームファンデーションサービスの方にデータを置いて、それをダウンロードして使って、使い終わって開発が終わったらまた元に更新するという形でですね、例えばデスクトップの Core i7 のマシンで編集した後にちょっと別の場所でシンクパッドを使って編集とかですね、まあ、編集とか開発ですね、そういったことができます。そういったところでですね、ここら辺のチームファンデーションサービスって非常に有効な、チームで開発するにも有効ですし、これ私個人的によく言ってるんですが、一人で開発するにしてもですね非常に有用な開発環境の一つなんですね。でこのチームファンデーションサービスというのが今度ビジュアルスタジオオンラインというふうな名前に変わりました。ですから今までビジュアルスタジオ、まあ、チームファンデーションサービスそのものはですね、アクセス先がビジュアルスタジオ .com というサイトをアクセスしてまして、まあ、これ引き続きね、ビジュアルスタジオオンラインでもビジュアルスタジオ .com にアクセスをして使うということになっています。ビジュアルスタジオ .com をアクセスしますと、自分の管理しているプロジェクトとかね、進行状況とか、あとそのソースの変更とかですね、そういったところがですね非常にまあ、開発者向けにはですね非常に分かりやすく出ております。まあ、中にはですねこうグラフで進捗状況を表示したりとかですね、いろいろ機能がありますんで、結構ね活用されている方もおります。まあ、それでビジュアルスタジオオンラインということでですね、なんていうんですかね、マイクロソフトはビジュアルスタジオという単品の開発環境とこのビジュアルスタジオオンラインをさらに結びつけようとして、こうサービスと製品をうまく結びつけて出そうかっていうふうなね、ことをやってるんじゃないかなと、そんな風に見えます。でこのビジュアルスタジオオンライン、これチームファンデーションサービス、チームファンデーションサーバーの時からそうなんですが、ビジュアルスタジオだけじゃなくてですね、開発環境ですね、例えばエクリプス、まあ、Java とかで開発されてる方、まあ、PHP で Web のアプリケーションを開発されてる方もおられると思いますが、このエクリプスとか、あと Mac ですね、 iOS アプリとか MacOS アプリを、あ違う OS X アプリかを開発するために Xcode という開発環境を使うと思うんですが、まあ、それからも利用ができるということでですね、非常に広い範囲でサポートしている、まあ、開発支援の環境といいます。ということで、この Xcode を使って開発支援ができますよということで、マイクロソフトの方の、まあ、あとデモンストレーションとかですね、 ックフィルターズとかそういったのセミナーとかでですね、なんとここで MacOS が総合できて開発環境としてできますよっていうことでですね、エヴァンジェリストの長澤さんという方がですね、皆さんの前で Mac を出して、多分ご自前の自前の Mac だと思うんですが、その Mac を出してチームファンデーションサービスを使いますよっていうデモをねよくやられてました。だからマイクロソフトで Mac が堂々と表に出てくるサービス、デモンストレーションの一つだったりするんですけど、まあ、そんなところでですね、広い範囲で開発の支援をしてくれるというのがですね、チームファンデーションサービスで名前を変えてビジュアルスタジオオンラインということになります。で今回この後製品ラインナップというか、ね、サービスのラインナップというのが、明確に出まして、ビジュアルスタジオに3種類、ビジュアルスタジオオンラインに3種類出ました、ビジュアルスタジオオンラインベーシック、ビジュアルスタジオオンラインプロフェッショナル、ビジュアルスタジオオンラインアドバンストということで、この3種類出ていまして、ビジュアルスタジオベーシックというのはですね、5ユーザーまで、まあ、つまり5人のユーザーまでがですね無料で使えるということで、これ以上増やしたかったら、1人当たり月20ドル払ってください。で初回だけ特別に10ドルということになっています。でさらにですね、ビジュアルスタジオオンラインプロフェッショナル、こちらはね10ユーザーまでが管理できますということなんですが、これお値段がですね月45ドルで、初回特別で 22.5 ドルということになっています。日本ではまだこれ多分利用はもう日本語で説明が出てますんで、日本でもね使えると思うんですが、まあ、まだドル建てでやってる感じかなっていうところあるんですけどね、まあ、ざっくり言って4500円で月使えると。でここで 何をと言いたいかというとですね、ビジュアルスタジオオンラインをサービスで使えるだけじゃなくて、ビジュアルスタジオプロフェッショナルそのものも使えるんです。つまり月4500円でビジュアルスタジオのプロフェッショナルが使えるということになります。ですからある一定期間だけ開発に使えて勉強したいということで、まあ、先週勉強したいという意味ではね、先週話したエクスプレスでいいと思うんですが、どうしてもちょっとプロフェッショナルを使いたいという方は月4500円、まあ、つまり45ドル払ってそこだけビジュアルスタジオのプロフェッショナルをちょっと使うと。でさらにソース管理、プロジェクト管理はチームファンデーションサーバーじゃなくてビジュアルスタジオオンラインを使ってやるという感じで使うことができます。なんかあれですね、月ごとに貸し出すっていう形でね、オフィス365みたいな感じがしてます。でさらにですね、アドバンストというのがありまして、アドバンストといってもですね、これじゃあプロフェッショナル上かっていうとですね、お値段も上なんですが、あとやれることがですね、まずこのユーザーの管理が上限なしということと、まあ、プロジェクト管理とか、あとバックログっていいまして、まあ、やることがいろいろ溜まってる内容をですね管理してくれたりとか、あとはそういった進捗状況のグラフによる可視化だとか、チーム内の監視、開発状況の監視とか、まあ、何かあったらみんなに知らせるとか、ね、イベントの通知とかですね、そういった機能をサポートしています。でこれにはですね、ビジュアルスタジオは入ってなくてですね、まあ、エクスプレスを使っていただくか、別途プロフェッショナルエディションを用意してくださいということになっています。でこれが、月60ドル、初回特別30ドルということになっています。3種類あってですね、これ実際仕事でどう使うかっていうことはですね、いろいろそれぞれの立場の方考えていただくことになると思うんですが、まあ、チームファンデーションサーバー含めてですね、まあ、利用してみるのもいいんじゃないかなと思っています。なんていうのかな、ここら辺マイクロソフトの方も最初にお金ドンと払うってんじゃなくて、継続的にサービスとして提供していくって方にねシフトしてるんじゃないかなっていうふうにすごく思います。はい、それがですねビジュアルスタジオオンラインなんですが、またビジュアルスタジオオンラインで非常に面白い発表がありました。開発コードネームモナコということで、この新しいビジュアルスタジオなんですが、これなんとですねブラウザ上で動くんです。つまりウェブブラウザ上でビジュアルスタジオの C シャープとかのコードがですね編集ができるんですね。でこれ実際のところは、軽量版のビジュアルスタジオということになっておりまして、もちろんこれタブレット上でも動くんですね。 もちろんサーフェスであったり、編集であれば Mac じゃねえやなんだっけ iPad とか Android とかですね、まあそこら辺でも使うことができるんじゃないかなと思ってます。でいろいろちょっとまだ情報がですね、私も集めきれてないところあるんですが、今のところ Azure、Windows Azure のウェブサイトのコードのみ対応ということになってますが、これソースコードの編集だけだったらですね、 ラウド上にあるソースコードを編集するっていうことは、まあ、ブラウザベースでできるんじゃないかなと思っています。だからブラウザベースでできるっていうと、これビジュアルスタジオお使いの方はよくご存知かと思うんですが、コードを入力していくとですね、補完機能が出てくるんですね。ドットネットフレームワークのライブラリの名前を途中まで打つとその候補が出てきて、でドットが打つとそのプロパティだとかメソッドとかですね、常に定義されているもの、サポートされているものが候補として出てくると、こうそれを選んでコーディングできるということで、非常に便利な機能があるんですが、もうそういったのを含めてですね、ビジュアルスタジオの便利な機能が全てかどうか分かりませんが、ウェブブラウザ上でできるということになっています。これビジュアルスタジオオンライン開発コードネームモナコということで、ちょっと今後もですね、ちょっと追っていきたいなと思っています。これ非常に面白いですよね。サーフェスで、私のサーフェス RT でですね、編集ができるんですね、ビジュアルスタジオの、まあ、これでコンパイルして Windows ストアプリが開発できたらもうとんでもないことになっちゃうと思うんですが、結構ねそれを期待している方もいると思いますのでね、ちょっと今後これ追っていきたいなと思っております。はい、そういうことで今回ですね、ビジュアルスタジオオンラインについてお話をさせていただきました。そろそろ今まで通り Windows の話とかですね、したいとも思ってますので、またよろしくお願いします。はい、今回はビジュアルスタジオオンラインについてお話をさせていただきました。なんかすごいサービスに舵を切ってるっていう感じがしてですね、なんかすごく開発者視点だとこれはなかなか面白い話じゃないかなと思っています。で、実際のところはですね、これ以外にもいろんな発表がありました。そこについてはですね、まあ、回を分けるか、ちょっとこの番組で取り扱い切れるかというところがあるんですが、機会があったらですね、お話していきたいなと、そういうふうに思っております。はい、でまあ、そういうことで開発系の話も最近するようになっていまして、ちょっとブログをですね、また新しい1個、立ち上げました。立ち上げたというか昔から立ち上げてるんですが、半年ぐらい放置しておりまして、それちょっとやっぱりやろうということでですね、やっています。戦うサンデープログラマーというタイトル、このブログを今作っております。まあ、開発系のね話をしようと思ってるんですが、まあ、開発系だけじゃなくてですね、開発系絞ると多分ネタが私続かないんで、まあ、マイクロソフトの製品とか技術についてのお話を全般的にですね書いていこうかなと思ってます。もちろんIT メディアオルタナティブブログのね、 IT ブートストラップの方もブログの方もですね、継続してやらせていただこうと思ってるんですが、まあ、こちらの方はもうちょっと気軽に手軽に書いておこうかなと思っております。URL がですね、 windows-podcast.com/sundayprogrammer、 これを英語のスペルで sundayprogrammer/ ということで、windows-podcast.com/sundayprogrammer というふうにですね、サイトを開いておりますので、まあ、よろしかったら見ていただければなと思っております。で、この中はですね、冒頭お話ししましたチームファンデーションサービス、これがビジュアルスタジオオンラインになる前のですね、チームファンデーションサービスのですね、具体的な立ち上げ方からビジュアルスタジオでの利用方法、そこも書いております。あとはちょっと Windows ストアアプリの開発の話もしたいなと思いますし、先週お話ししましたね、プログラミング .net フレームワーク第4版のね、話とかもちょっとこうコラム的に書いておりますので、まあ、よろしかったらねぜひ見てください。それ以外もこうティップス的な話でもね、どんどん書いていきたいと思っております。こちらのですねサイトの方ですね、右側にバナーがありまして、下の方にですねおすすめというところがあってですね、ここに私のおすすめしたい書籍類とかですね、そういったリンクをつけております。番組とかでですね紹介させていただきました書籍類とかですね、そういったものをですねちょっとリストとして上げていただきまして、ちょっと上げさせてもらいまして、リンク貼っておりますので、もし利用されたい方はですね、このリンクを叩いていただくとですね、買うことができます。できるんですが、なんかお前企んでるだろうと、言われると思います。これアフィリエイトになっております。で、これをクリックしていただくと、まあ、私にちょっと報酬があるということでですね、ですからそういった性格のものでこれをクリックしてくださいと言ってしまうのはちょっといけないことらしいんで、まあ、こういうのがありますんで、これクリックしていただくとですね、Amazon の他の買い物をしていただいてもちょっといいことがあると。で、最終的にどういう話になるかというと、 皆さんにあのバイオプロ11のですねレビューができるかもしれないと、そういうあの下心見え見えの話をしておりまして、まああのもし、まあ、よかったらですねちょっとこのリンク利用していただくといいんじゃないかなと思っております。はい、そういうことで、ほとんどノー編集なんでかなり今回ボロボロだと思うんですが、なんともご容赦いただきたいと思うんですが、ですね、来週、11月23日土曜日、日本マイクロソフト品川本社でドットネットロボ勉強会を開催します。開催するんですが、ちょっとまだウェブサイトの方がですね1週間前になって、まだちょっとまだ更新がうまくでき、まだセッションをですね、まあ、なんとか、内容を今固めつつあるところなんですが、前回ちょっとお話できなかったですね、まあ、台風の影響ということで前回中止になってしまいましたが、その時お話しする予定でした澤田さん、マイクロソフト MVP4 スモールビジネスサーバーの澤田さんからですね、 Windows サーバーエッセンシャルズエクスペリエンスということでもう一度来ていただきまして、お話をいただくことになっております。で、他にもですね開発系の話含めてですね今、やる予定でいますので、ぜひですね11月23日、ご興味ある方は来ていただければなと思っております。ウェブサイトの方まだちょっと更新パッと出てこないんですが、ウェブサイトもですね .netlab.net dotnetlab.net、こちらの方にサイトにアクセスしていただければなと思っております。はい、よろしくお願いします。ちょっとね私もなんかあのライトニングトークとかですねお話できればなと思っております。ちょっとですねそろそろいろんなデバイス Windows 8系のですねタブレットデバイスがいろいろ出てきています。でいろいろと聞いてるとですねまだまだこれから出てくるよっていう話をですね、これマイクロソフトの方からじゃなくてですねそっちの方もかなり詳しい方からですね聞いておりまして、逆に言うと今慌てて手出すっていうのもどうかなっていう話も出てくるくらいでですねいろいろと出てくるみたいです。ここは非常に期待したいと思いますし、まあ、そこら辺のねお話もしていきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。